愛媛大学研究室からこんにちは。
これは植物の温度を測るサーモグラフィーです。
はい、
ここにバーが出てるんですが、上が白、赤から白になると温度が高くて、青い方が温度が低くなります。これで主に葉っぱの表面温度を測ります。
はい、
で何が分かるかというと、植物は光合成しますよね。光合成するときは気孔が開いています。気孔が開いているっていうことは、その穴から水蒸気が出てきます。
はい、
でそれで温度が下がります。で、元気に光合成しているやつは気孔が開いて温度が下がるんですけど、元気のない葉っぱ、水ストレスがかかっているような葉っぱっていうのは気孔が閉じますので、そうすると、水分が逃げません。そうすると葉温、葉っぱの温度が上がります。でそれで、障害が出たり、そういったことが分かるようになります。
温度の違いでその葉っぱが元気か、はい、そうでないかというのが分かるんですね。はい、
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き、植物工場実証展示研修センターの波藤健二准教授にご出演いただき、植物工場での栽培方法や今後の農業へ与える影響について伺います。
波藤先生、
はい、
今のインタビュー聞いて少し懐かしい思いがしましたが、光合成と葉っぱの関係、
はいはい、
ああそうだったかななんていうことを思い出しながらお伺いしましたけれど、先生が副センター長を務めていらっしゃる植物工場実証展示研修センターというのは、愛媛大学でこの4月に開設されたものなんですね。
はい、そうです。
植物工場ではどうやって野菜などを育てていらっしゃるんですか？
そうですね、植物工場っていうと、人工孔を使った完全制御型のものと、我々がやっているような太陽光利用型の植物工場と大きく2つあります。
はい、
で完全制御型の植物工場っていうのは、温度とか光の量とか湿度とか、それから栄養分、そういったものを全て完全に管理した中で作る、植物工場というのがあります。これはもう外の影響を受けませんから、計画立てたら計画通りできます。ただ
これは太陽光を遮断してるんです。
はい、ただ問題があります。
はい、
太陽の光ではなくて人工の光を使いますので、普通の企業さんが、農家さんがちゃんと収入を得られる状態にしようと思ったら、一つ何枚もするお米ができちゃうんで、無理なんですよ。で、実際にはその野菜、葉物野菜であれば十分作れるといったところで、完全人工孔っていうのは葉物野菜向けです。で、それと別に我々がやってる太陽光利用型っていうのは、お米は作れないんですが、実のなる果物を作ることができます。
はい、
これは太陽の光の量が穀物に対して、半分ぐらいでいいので、十分育てることができると。
栄養分はどのように与えてるんですか？
はい、溶液っていうのを使います。
はい、
栄養のように、液体の液って書いて溶液って言います。はい、でこの栄養液っていうのは、人間でいうところの、そうですね、ポカリスエットとか、そういう感じで考えていただいたらといいと思うんですが、ちょうど人間の体にあったように、栄養分を整えて与えるサプリメントと同じように、植物にあった濃度、最適なものを与えることになります。
じゃあその植物によって、もちろん栄養分も変えていて、肥料のやり方ですとか量なども変えていけるということですね。はいはい、
そうですね、植物によって一番いいと思われる公的な条件の濃度であったり、その吸液量であったり、その吸液の間隔であったり、そういったものを調整することができます。
これはもちろん土で養分を染み渡らせていっているという。
あ、これはですね、実は水の管理っていうのを土使うと難しいので、ほとんどが、ロックールというのを使っております。
はい、
ロックールを使うと、実はその水分の量とかをものすごくコントロールしやすいんです。で、土を使う場合もあります。ただちょっと問題なのは、土を使った方が水分コントロールは若干難しいと、ちょっと高度なテクニックが必要だということです。
先生、ロックールって私素人なんですけれども、はい、綿のような土ではない、そういった養分を吸収できるもの、
保水性に優れた石綿。
石綿。
はい、
土の方がやはり自然界にあるものなので、制御するには難しくなってくるんですかね。
そうですね、土っていうのは、その構造によってその保水性が違ってくるので、どこそこの土を使うと保水性がいい、ここが悪いとかなってくると、水分コントロールが難しくなってしまいます。
はい、 で、姫大学ではそのセンターは実証展示研修センターということですので、いろいろなこう実証を上げていかないといけないと思うんですが、どういったデータを取っていくんですか？
そうですね、常に取っている状態の環境データとして、外の温度、気温ですね、それから湿度、風向き、風力、そういったものと、建物の中、植物工場の中の温度、湿度、日射量であるとか、そういったものをまずベースの、環境データとして抑えます、それからこちらから供給する側でいうと、その養分ですね、溶液の、濃度、濃さであるっていうことと、酸アルカリを示す pH、 これを調整して植物に与えていきます、で、あの塩トマトっていうのをご存知ですか？高知の
トマトの塩味がするんですか？
いや、実はですね、トマトを普通にあれ畑で栽培してるんですけど、塩をまいて甘くするっていう方法なんですけど、
養分の中に塩が入ってますか？
はい、塩を入れて甘くするという方法があるんですよ、これ水ストレスをかけて甘くするという方法なんですが、実は溶液栽培の、溶液っていうのはもともとその塩でできてるんですよ、ですのでこの濃度を変えることによって甘くしたり大きくしたりすることができます、
じゃあこのデータを少しずつ変えていきながら、どれが一番いいかというのを選び出すといいますか、これはでも、もちろん植物ですのですぐ結果が出るというよりはやはり年月がかかったり時間もかかる作業ですね、先生。
そうなんですけど、それを短縮するために、愛媛大学の植物工場チーム、我々のチームでは、そうですね、環境条件を変えてですね、同時に栽培しております。
なるほど。
そうするとここで作ったものと反対側で作ったもの、どちらがいいかって比べていくと、どこで育てたのが一番良かったか、でそこの条件と同じものを導き出してやれば、それを使って全体の設定値にしてやれば、全体が良くなるだろうという考え方ですね。
比較がすぐできるんですね。
垂水のキャンパスの植物工場は中を3つに分けてますので、環境条件も変えながら、溶液の濃度も変えるという、いろんなそういった、データを取るのが目的の、植物工場ですので、そういうふうになってます。で、宇和島の方はどちらかというとより農家に近い形ですので、実は植物工場の中でトマトを栽培する栽培ベッドっていうんですが、キャンパスの方は建物から吊るす方式になってます。これ、地面から浮かした方が病気が出にくいんです、その代わり建物が頑丈になってしまいます、で、宇和島の方は地面に栽培ベッドを設置してます、で、コストをなるべく安くするっていうことを目標に、作っておりますので、農家の方参考にされるんだったら、宇和島のこの植物工場、南陸アグリパークって我々呼んでるんですが、こちらの方を見ていただいたら参考になるんではないかと思います、
もちろんそういうふうに皆さんに見ていただくというのも、今回のセンターの目標でもあるわけですよね。
そうです。
実際展示をしていたり、そして研修もこれから行っていくということですか？
はい、そうです。昨年も研修事業を行いました。で、大学の方で講義をして、それからさらに、実際に触るようなそういったものをやっております。で、今年も同じように7月ぐらいからまた開始したいと思いますので、そのぐらいにはまたホームページの方で、ご紹介できるんじゃないかと思っております、
先生のこれから のこの植物工場に関する展望といいますか、センターの展望など、どういったことをお考えでいらっしゃいますか？
そうですね、やはり植物工場っていうのは農業の初心者であっても、最初からこうある程度のものが作れる、もう大失敗しないということを目標にしております、で、それから始まってですね、あとは植物の状態を計測しながら公的な条件を作り出していく。で、これをどんどんやっていくと、より甘いものを作るとか、よりたくさんのものを作るという目的に合わせた管理ができるようになりますので、そうするとその植物工場ごとにアピールポイントを作ることができると思うんです。それをもとにいろんな戦略を立てることができる、だから今までの農業のように皆さん同じ方向を向いてやりましょうじゃなくて、もうちょっとバリエーションを増やしてですね、甘いものを作りたい人、たくさん作りたい人、そこそこのを作りたい人、そういったメニューを選べるようなもの、で、そういうことができることによって、新しく農業に参入する人、若い方っていうのを増やしていきたいと思っております、
もちろん愛媛大学に通ってらっしゃる学生さんもそうなんですけれども、はい、これはもう学外の方にもぜひこう見ていただきたい、
はい、
その実際触れていただきたいっていうような思いというのも終わりなんじゃないでしょうか。
そうですね、もう実際にはこの人材育成ということで、はい、まあ I ターン組とかよく言いますけど、まあ、U ターン組 I ターン組も含めまして、そういった方々に植物工場のいいところを見ていただいたり、まあ、それから、まあ、当然学生さんには、実習で使っていただいたり、
はい、
それから宇和島の南陸アグリパークの方はいつでも皆さん入ってこれるようになっておりますので、見学は無料ですので、はい、どんどん入っていただいて、あの分かりやすいパンフレットなども用意しておりますので、来ていただいたらいいんじゃないかと思っております。
まあ、日本の長い歴史の中で農業に対するイメージなどもそれぞれお持ちだと思いますし、はい、今あの農家の方の平均年齢も上がってきているというようなお話がありましたが、これからは先生としてはやはりもっと若い人にも注目してもらいたいというお気持ちおありですか。
そうですね、平均年齢が上がっているということと農業者人口が減っている、これはもう今当たり前のように言われてますけど、これは農業をやって生活をしているのが難しいっていうことが今まであったと思います。この植物工場を使うことによって、うん、新しい若い方が農業に興味を持って、でそれでいてちゃんとこう収入を安定して得られる、
はい、
そういったところが、まあ、メリットじゃないかと思っております。また植物工場っていうのは基本的には使うものは中でリサイクルをすると、特に水に関しましては、ちゃんとゴミを取ったり殺菌したりしながらリサイクルしていきますので、まあ、外にはゴミを出さないゼロエミッションということを目標にしております。
植物工場自体の歴史はもう30年。
そうですね、30年ぐらいになると思います。はい、
30年の歴史を持つ植物工場ですが、知らぬ間に例えばオランダなどには抜かれていると聞きましたけれども、はい、これから日本の植物工場というのはまだまだ発展していきそうですね。
はい、本当開始した30年前っていうのは、
はい、
日本もオランダもさなかったんです。同じだったんです。で結局まあ日本はいろいろ農地法とかいろんな法整備が間に合わなくて、なかなかその企業が参入できなかった。でヨーロッパの方では企業が参入してどんどんお金を投資することができたっていうところが一番の大きな差じゃないかと思います。で今やっとそのね、企業さんも農業をできるようになりましたので、そういったところもありまして、これから日本でも飛躍的に進歩する技術じゃないかと思っております。
愛媛大学でもこの4月に植物工場実証展示研修センターができたということで、ますますリーダーシップを発揮されていくんではないかと思いますが。
そうですね、実はこの、農林水産省の、植物工場実証展示研修センター、これと経済産業省の方のセンター、これは両方とも植物工場の研究拠点を作りなさいということの予算でして、で愛媛大学はもう30年来特に施設生産システム学っていう私が所属している、コースがございますが、こちらの方が昭和63年にできております。で平成とともにほぼ、歩んできたというような形になっておりまして、もう学生さんにこういった講義を始めて20年になっております。ですから、まあ、今後ですね、さらなる発展飛躍があるんじゃないかと思って、我々も頑張っておりますし、まあ、皆さんにも、注目していただきたいと思っております。
そしてまた皆様にもそういった成果を実際に体験していただいたり見ていただいたりする機会ございましたら番組の中でもご紹介していきたいと思いますので、
はい、
はい、先生これからも愛媛の農業よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は愛媛大学法文学部の高橋元康教授にお話を伺います。お楽しみに。